四旬節に入りました。ここはタビラ教会聖堂ですが、誰もいません。無観客ミサと言ったらいいんでしょうか。新型コロナウイルスで公式のミサが休みになったからです。また本日は保育園年長さんの初整体の日でもありました。楽しみにこの日を待っていたはずです。前日には初国会も終えて準備万端だったのです。申し訳ないことをしたなと思っております。けれども中田神父は転んでもただでは起きないのです。この危機を日本の教会がより力強い教会となるための痛みとして、決して忘れない四旬節第一主日にしたいと思っております。そして実際により強くイエス・キリストに結ばれる日になると信じております。今朝は夢を見まして、で久しぶりに大進学校での生活を夢の中で見ておりました。最上級生で、助裁になっての一年間の暮らしだったんですが、昼ご飯の時間になりまして、で食堂にこの新学生の居住する3階から食堂に降りていこうとすると、自分の自室の扉を閉めようとしたらですね、扉がバタンと倒れたんですよ。と思って、それをこの起こして、なんとか整えて食堂に行こうと思ったらですね、そこにカナダ人の教授のラベル神父さんが立ってまして、ラベル神父さんと言ったらですね、新学校では規則に一番厳しい、規則に一番やかましい教授として恐れられていました。で、この教授が私を見てですね、こう言うんですよ。お告げの祈りの時間が始まっているのに、なんでこんなところに立てるんですか？歯を食いしばりなさい！ああ、私は殴られるんだなと思って、目をつぶって歯を食いしばってた。そしたらですね、頬をそーっと撫でてですね、びっくりしましたか？あなたは最上級生で、女才です。お手本を見せてください。と言って、立ち去っていったんですね。そういう夢でした。まあ私の中ではこの1日8日ミサのない期間にあなたが先陣切って模範を示しなさい、まあそういうふうなメッセージだったのかなと思いながら、受け止めております。四旬節第一の福音朗読はイエスが誘惑を受ける場面です。イエスが誘惑を受けたと仮定して、誘惑に毅然として対処するのは自明の理です。なぜこの物語をマタイが採用したのか。それはイエスの毅然とした態度を紹介するためというよりは、私たちに必要なことを教えるために採用したのです。神に関わって生きる者が歩むべき道、神のこの道を明らかにするためなのです。今現在、中田神父は黙想会の材料にしようとしているフランシスコ教皇様の伝記を読み続けています。 600ページ余りありますが、読めば読むほどフランシスコ教皇に引きつけられます。今はフランシスコ教皇がブエノスアイレスの司教として働いていた時代のアルゼンチンの政治状況について書かれている部分を読んでいます。フランシスコ教皇様、当時のベルゴリオ司教様は、私たちには想像もつかない状況で教会とアルゼンチンの国民を守り抜こうとしていました。国内ではクーデターが起こり、軍人が政府を掌握しました。教会の指導的立場にある司教様方は、ある人はクーデターを起こした軍人寄りの態度を取り、ある人は徹底的にクーデター行為を非難する側に回ります。そして大多数はそのどちらにも属さず、息を潜めていました。クーデターを非難し、軍と徹底的に対立する司教様、司祭たちは、ある日誘拐され、拷問を受け、またある日道端で狙撃され、無残な最後を遂げることもありました。そんな中で、当時のベルゴリオ司教様は、命を狙われている人を必死にかくまい、ある時は国外に脱出させ、あらゆる方法で命を守ろうとしたのです。命の危険にある人々を守るためには、クーデターの首謀者たちとも交渉を重ねました。ベルゴリオ司教様は徹底して祈りの人であり、また優れた政治手腕のある人でもあったのです。アルゼンチンの政情不安の中でも、必死に神の望む道を祈りのうちに探し求め、命の危険にある人々を守り抜く姿が、今週の福音朗読にあるイエスの姿と重なりました。イエスは様々な誘惑をはねのけます。ベルゴリオ司教様も、クーデター政権側につく誘惑とか、クーデター政権を糾弾し、華々しく命を散らす誘惑とか、様々な誘惑があったはずです。けれども、それらすべてを拒否して、地味ではあるけれども、すべての命を守るための祈りに導かれた行動を貫き通したのです。今週と来週の日曜日、実に残念ですが、公式のミサを中止するようにと大司教様から通達が出ました。私は昭和の人間なので、新型コロナウイルスで命を落としても、それでもミサを捧げるべきではないのかと、喉元までそう思いました。心の中では思っていました。なぜ感染者の報告がない長崎が感染者と格闘している、本当にご苦労ですけど、格闘している都道府県と横並びの対応で済ませてしまうのか。葛藤を抱えたまま3月1日を迎えました。ですがそれは悪魔の巧妙な罠だったのかもしれません。あえて世の流れに逆らい、総理大臣の要請も聞かず、また大司教様の通達も聞かずに、公式のミサを挙行すれば、世間の注目を浴びることになったかもしれません。それこそが、したたかな悪魔の作戦ではないか、考え直したのです。日曜日、 手術であるにもかかわらず、誰も聖堂に集まってミサを捧げることができません。ですが、この苦難の時にこそ、悪魔の巧妙な罠に対抗して、神の子の進むべき道を選ばなければならないのです。私たち長崎教区の神の民のほとんどが、ミサに預かれない時に何をすべきか知っています。それは祈祷書のミサに預かるを得ざる時の祈りと、ロザリオを唱えるということです。例えば、私の祖父母の時代から、これは脈々と受け継がれてきた伝統です。これなら、病気の人、寝たきりの人も、皆が心一つに捧げることができます。ミサに誰も参加できないときに、参加できないからこそ一つになれる方法を持っているのです。ある人たちは手元に聖書と典礼があるかもしれません。普段日曜日にミサに参加すると、手元に持っていても実際に朗読している朗読者の声を聞くので、活用できていないかもしれない。今週と来週はこの聖書と典礼を大いに活用してください。できるなら選ばれている箇所を実際の聖書から引いて家族の中で誰かが読むと良いでしょう。今悪魔は私たちを罠に陥れようと狙っています。これほど罠にかかりやすい状況は他にないかもしれません。決して悪魔の罠に安易に乗らないようにしましょう。ミサの食卓を今週と来週はいただけません。けれども今週と来週がまさに人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きるとのイエスの御言葉を味わう時ではないでしょうか。悪魔の誘惑に立ち向かいましょう。目の前のパンを断たれても、私たちは御言葉の食卓があるから揺るがない。毅然として公式のミサが中止されている期間を乗り越え、四旬節の償いと犠牲の幕開けといたしましょう。